皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野友津です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな思いをですね、京都のビジョン思いをシンクタンク考えながらですね、京都のリスナーの皆さんのみならず、世界中の皆さんにですね、インターネットラジオを通じて聞いていただこうという、シンクする番組です。本日のゲストはえらくね、アラン60というかアラカンというんですね、だいたい60ぐらいで、どう見ても60に見えない、若く見える、シックな、えらいかっこいい中年と申しますか、武田義文さんです。武田さん、どうもよろしくありがとうございます。武田さんはですね、日本文化論の、研究者って、研究者ですね、エッセイと書いておられるんですけれども、JAL とかアメリカンエクスプレスの、エッセイコラムを書いておられて、とりあえずですね、今日は日本は京都は深いと申しましたけれども、日本の深いところ、細かいところまでですね、いろいろと武田さんに語っていただきたいと思うんですけれども、武田さん、日本っていうのは武田さんの座標軸から見て、日本京都の深さっていうのはどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、深く、そしてそのことについて語ろうというのにはちょっと時間が
30分で難しいですよね。
ほとんど入り口だけちょっとお話しせざるを得ないかなっていうふうには思うんですけども、今ちょうどこの今我々中野さんと、収録しているこの場所が、
ライブでやっております。ライブですから、
三条の寺町の角にほぼ近い、実はその三島亭という、すき焼き屋さんの、が今、我々の眼下に見えるわけですね、でそこのその一角には、昔からその版画屋さん、木版画屋さんですね、がそのありまして、でそこに先ほど今ここを伺うのに2人でちょっとちらっとウィンドウを覗きましたが、それは伊万里の小伊万里と呼ばれる九州の古い焼き物ですね、で絵付けの染付けというんですけれども、白地に上にコバルトというか、ブルーでその絵付けをしたもので、でこれは実はもともとは中国で発明されというか、そういう、歴史を持ったものが、日本では長い間磁器というのはできなくって、でそれに代わるその陶器ですね、陶器を焼いてきたわけです。で表面に白い釉薬というものが、かかる必要があるわけですけども、そのこれ長い間苦慮して、日本ではその白い釉薬というものが、なかなかその作れなかった、かけることができなかったんですけど、これが実はその桃山時代っていうのは非常に重要な、文化的に重要な時代なんだけれども、その桃山時代の作陶、の中で、篠焼きと呼ばれるものがありまして、でこれは美濃陶陶器、美濃陶磁器というんですけども、美濃というのは今でいうと、岐阜県ですね、その、多治見っていう場所があるんですが、界隈に取れる、いわゆるその篠焼き、あるいはその織部と呼ばれる、あるいは、山茶碗や木瀬戸って呼ばれる種類のものが、主に桃山時代の日本人の、美学というか、その好みに適した焼き物だったんですけども、で紅篠、あるいはそのネズミ篠と呼ばれる、焼き物がそこで生まれたわけですけども、特にその白い釉薬をかける、かかったその焼き物ってその時代に生まれたわけですけどもね、でこれね、白がね、そういうふうにこう聞いてるとね、別に白はどっちかないと思われがちなんだけど、そうではなくて、その焼き物の表面をキャンバスというふうに見立てたときに
ですね、白キャンバスですね、
そうなんです、そうするとね、キャンバスもね、白い下地 の白い絵の具をまず塗りまして、でその上に乾いてからこう、いわゆるいろんな風景なり人物なりを描き込んでいくわけですけども、 陶磁器の表面に絵を描くっていうことはなかなかその絵が成立しにくいんだけれども、うん、それは極めてその絵画というものがきっちりその残る形にできたのが今、ちょっと話が迂回してますが、
伊万里からですか？
そうです、そうです、伊万里から迂回してますが、伊万里というのは実はその憧れの時期だったわけです。
日本、それを今この収録っていうかライブでやる、
そう、今まさにこう、
スタジオから見えてるんですね。
ちらっとね、見えたわけです。それで、ちょっと話が脱線してますが、その、うんうん、桃山時代っていうのは実はそのどういう時代かというと、まあ、短い時代ですけども、うん、まあ、いわゆるその日本の美学にとってはこの、まあ、バロック的な時代なんですけれども、うん、つまり金を好んだり、あるいはその和美というものを極端に好んだり、
あ、それ秀吉の、
そうですね、
そうですね、うんうん、利休のそういう関係とかありますね、
まあ、割とその象徴的なことを言うとその、右と左っていうか時計のこう、まあ、振り子の振り方が非常に大きい時代であると。
そうですね、一方ではわびさびと言いながら、
そうなんです、
一方では金のね、
そうなんです、うん、だから両極をつまり一方が極になればもう一方がバランスを取ってまた反対の極をね生み出すっていうことは、まあまあ、生き物も文化も、多分そういうバランスを自然に取るんだと思います。
京都の深さっていうのは、うんうん、伝統と同時に革新的なものを
そうなんです
ずっとこう常にですね、それはやっぱり京都の魅力でもありますね、
そうですね、
陰と陽というか全く違うのが重ね合うけれども、はいはい、キャンバスになる元の色は変わらないという、
そうですね、右派と左派が極端に生まれるっていうことですよね、うんうんうん、で、まあ、この極端に違う原理を、遂行するようなつまり運動の力というものが、うん、ぶつかり合うわけですね、うん、でこのぶつかり合う中で、それぞれがまたその力を確認し合って、はあ、弱かった理論を整えながら、うん、強化していくっていう、ね、
まさにヘーゲルの弁証法の正反合ですね、
はいはいはい、うん、と思いますね、うん、そういうことが起こるんだと思いますよ、それは、うんうん、それとまあ、ちょっとまた話はあれなんだけど、はい、その三島邸というのは実はすき焼きですね。
そうですね。
でね、
う
ん、このすき焼きというのは当然我々にとっては牛でなければならないわけです。うん、つまり関西の文化圏というのはもともとですね、うん、肉といえば牛肉を意味したわけです、
ね。そうですね。東京行けば割と豚が多いですね。
そうなんですよ。うん、全くその通りで、東京というか関東の文化圏あるいは、九州やあちこちは、肉といえば豚という場合が多くてですね、うん、でそのことをまあ実証するかのように、我々か関西人というのは中華まんじゅうのことをですね、うん、つまり、
肉まん、
豚まんと呼びますよね、
そうか、豚まん、う
ん、豚まんと呼ぶんですよね、うんうん、で関東ではもちろん豚まんと言いません、あれは肉まんと呼びます、うん、だからもし関東の言い方が、関西で肉まんというふうに言うと、うん、我々は牛肉まんじゅうだというふうにこう理解しちゃうわけです
。食の文化っていうのはやっぱり関東と関西見ても全く違いますね。
違いますね。
うどんにしてみても全然出汁が違いますからね。
そうなんですよ。だから要するに今でこそあれですね、京都へお客さんが見えると、ごちそうでもてなすときにですね、まあ、ちょっとなんか懐石料理を召し上がっていただこうとかね、はい、まあ、割烹料理で、和食の、まあ、茶会席っていうのがあるように、そういうその京都独特のあるいはその大阪も含めてですがそういう、和食の文化が、まあ、ピークにあるだろうということもあって、来られる方も皆さん望まれてですね、そういうところを所望されるわけですけれども、実はしかし戦前のというかあるいはその明治以降のハイカラな時代にを迎えてですね、明治大正昭和初期というような時代をずっとくぐってその来た中に実は三島邸というのは大きい意味を持っている、うん、というのはどういうことかというと、本来は、その頃はですね、うん、関東から重要なお客さんが来られたりしてもてなすのはすき焼きなんですね。
いや、実は家内を一番初めに僕の両親に紹介したのはこの三島邸、
うん、 それはね、由緒正しい、
家内も京都なんですけどね、みんな京都なんですけど、まあ、国語がいいかなと思って、それからほとんど行ってないですから。
まあね、一人前ではね、ちょっとほとんど我々では足りないと思いますけど、ね、
うん。独特のこう、すき焼きでも、
そうなんですね。
ね、料理の仕方ですね。うん、
で、まあ、京都の上賀茂出身と言われている、
武田さんとこの前ね、お話しするときに、ゴルゴ13って言うんです
よ。そうそうそう。
あれ、デューク東郷、
そうそう、
上賀茂出身なんです
よ。というのをね、僕はたまたま何の号だったか、つまり生い立ちを明かすような、ある斎藤隆夫ですね、漫画家、はいはい、彼の書いてるゴルゴ13シリーズの中の何かを、いつの機会かに僕は見て、はい、紐解いた時にですね、
紐解いため
くった時にですね、はらりとそのつまり彼の出生地が上賀茂神社のそばであるというようなことが出てきたの、
魯山人み
たいな、そうなんですよ、
本当ですかそれは、
本当なんですか、
いや、世界のゴルゴさんあってんですからね、
中野さんの憧れている
いや、そうですね、まあね、スパイとしてはもうね、最高ですからね、元の尊敬
ですよ、
麻生元総理がね、それを知られたら、
そう言ってましたね、麻生さんのことも知らなかったんだけど、もう
ゴルゴさんあってん大好きな方
みたいですね、もっと真似てもらったらもうちょっとうまくいったのかもしれないけど、
ご出身は、
京都です、
京都の、
京都の村崎野というところなんですね。でそこはちょうど、実はね、この天から手帳というのは今出てまして、
ちょっとご紹介させてください、はい、天から手帳っていう、まあこれ月刊誌でいいんですかね、
月刊誌
ですね、今月号、6月号の、これ1ページに武田さんが、アートプロデューサー文筆家で書いてますね、雪の奥堂さんのご飯ということ で、
そうです、ね、
かなり素晴らしいエッセイを書いておられて、
その編集部からちょっと原稿というふうに依頼されまして、はい、ちょうど今出てるんですが、うん、そのこれはね、関東ページで、
関東ページ、
思い出に残るごちそうというのを武田藩なんか書いてえなって言われまして、はい、それで思い出に残るというのは、まあ僕はちょっと思い出っていうことは、まあ、子供の頃がいいなと、
はい、
で僕は大変食家だったもんですから、はい、食い物については実は恨みが強くてですね、あまり今は実は大変な大食家になってますけれども、はい、全くダメだったんです、うん、食い物が、うん、でその一つには給食っていう時代を我々は辛い給食の時期を、
の時代って言ったら、大体クジラが出る時代ですか、
クジラが出たら食べますが、
それ
で、なんかアルマイトか何か分かんない、でかいあれに、その、練乳じゃないよ、あれ、ミルクのなんか変な、
ありましたね、
匂いがまずダメで、
絶対こう表面がこう、
ね、もう膜がありますけども、あれをこう、チャプチャプと運んで、尺で、
尺でやってましたね、そうですね。
で、まあ、そのスープのようなものもそうだし、シチューみたいなものと、なんか、パンとですね、そういうものが出るんだけれども、もう本当にそれは、なんか家畜の餌のようなというと、失礼、非常に、その当時の人たちには失礼ですが、ほとんど食えなかったですね。で、その中で、唯一食えたものは、もちろん白いご飯が食えたのと、
はい、
まあ、そういう思い出をちょっとここでね、そして僕はまだ母親健在なので、
はい、
母のことを原稿で登場させたことがなくって、はい、実は大変な感謝を、抱いていてですね、これでちょっと初めて少しだけ親孝行させてもらった、つまり母の当時の面影をここにちょっと記させてもらった、
お母様が、作られる、熱々のご飯が一番自分にとって、
そう
ですね、それ釜でできた、
そうですね、
これは本当に今は釜って名前ないですからね、
ないですね、
釜で食べるちょっと焼けた焼きご飯っていうんですか、
そうです、もう便利になりすぎてますけどね、で今、まあ、焼き物の釜で炊くというのは結構流行っているみたいで、はい、確かにそのおこげも含めて美味しいんですけどね、うんうんうん、でこの頃はね、おこげがうまいとかなんとかそういうことではなくて、他に方法がなくて、
うん、
要するに電気炊飯器みたいなのがなかったわけですね、うんうん、
飯盒炊飯やった時ちょっとそのね、思い出しますね、こうね、
その通りなんです、ね、そういうことですね、だからまあ子供の頃から、ちょっと話はかなり横にそれて脱線しているんだけど、
京都紫
野
のご出身ということで、
要するに紫式部のお墓が 我が家のすぐそばにあったんですね。
あ
で徒歩で、まあ、
いわゆる北王子堀川の、
ね、の、交差点をちょっと下がった東側に入ったところに我が家があって、
うん、
であの式部のお墓は当時はもっと荒れてましたが、
うん、
式部は、まあ、その当時子供でも分かっていてですね、うん、紫式部だと、
うん、
で実はもう一つにお墓が隣にあって、うんうん、これはもう少し後にならないとわからないんですが小野高村という、人 の, あのお墓なんですね。で共にこれ平安時代の人ですけれども、
まあ、お二人とも文筆家というかその
当時
の
そうです、ね、
だから高谷さんもその紫式部の影響で文筆の方に、
はいはいはい、いやいやいやそうなんです。あの僕はこの近所に住んだおかげで、うん、というかそのいわば悪夢のおかげで今こんなことを、やる羽目になってるのかな
という。いやまあ京都のこう、まあ、細い、深いところというか、細かいところ、まあ、前半お話しいただいてるんですけども、
ね、
あのいつものようにですね実はあのこの番組は29分の番組ですちょうど16分経過いたしましたんで、ここであのいつもなんで京都でやっててハワイの音楽ということなんですかね、ハワイのノーシュアの音楽をですね、はい、ちょっと聞いていただきたいと思います。
はい、
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。本日のゲストは、武田義文さん、JAL とかアメリカンエクスプレスの、エッセイとかですね書いておられる方で、日本文化論ということで、あの後半はですね、武田さんあのエッセイもいろんなところ書かれてるんですけれども、うん、いろんな日本の地方に魅力的なところ行かれますね。
はいはい、
あのそうですね、どうですか、どういうところが地方の魅力ですか。
いや地方の魅力って言ってもね、僕もまあ相当、まあ、人口に落ちないぐらいこう日本中を、
うん、
へめげ巡っているわけですけども、
うんうん、
あの特にあの、一つはですね、何年か前からやりだしているのはあの平家の落人部落っていうところを少し訪ね歩いたりですね、うんはいはい、そういったことをやっていますね。で、まあ、あのあちこちにまああるわけです。であの特にまあ平家だけにこだわっているわけではないんですけれども、うんまあ、落人部落というふうに呼ばれているような場所へ行って、そこからあのちょうど先ほどあの天唐手帳の話をしましたけれども、はいはい、食べ物の絡みで言うとですね、そのつまり人が暮らすところというのは必ず人が生きるわけですから、うん食べ物が最も大きい意味を持っている、
うんうん、
それはあの、我々は大体あの日本人というのは実はその民族学でもそうですが根拠にするのは米なんですね、
うんうん、
で僕はこの天唐手帳の中で米のことを書いてるんですが、うんつまり米というのはあの我々が知るように田んぼと呼ばれて、うん
はい、
で田んぼというのはバリ島なんかでは有名なその斜面に作るとき
にですね、だんだん畑みたいな
棚田という、
そうですね、
ライステラスが生まれて、うんうん、でそこにこう月が上がったりすると、
はい、
夜にはその鏡のようにね、
あ
そのライステラス棚田の、うん、張った水の上に、うん明かりがあの 鏡のように映るという、う
ん、セクシーですね、それ ね。
そう、セクシーですよ、うん、で僕はそういう光景について、僕は言うまでもなく、多くの方々がそれを見ても本当に息を呑むように、うん、その神秘性にしびれるわけですけれども、うん、その棚田ということはどういうことかというと、水がその山の上から降りてくる、うん、で降りてきた水をその上の方の棚田でキープして、うん、その次にいっぱいになると次の下の棚田に水を下ろしてやると、うん、こういうふうにしてどんどんどんどんこう水が
なんかコーヒーをこうろ過して飲むという
そうですね、うん、でまあ要するに条件としてはそういう平らな水がこぼれないように、うん、平らな土地を少しでも作っていくということと、はい、それから水が必要であるということは条件なわけだけど、うん、ところがですね、まあ少しのそのまあ、斜面の、土地へに逃げ延びて、うん、そこで生活をするわけですから、うんうん、そうすると、その人がほとんど暮らせない場所にこういわば隠れ落ちるわけですね。
文化がそういうところに残って平家の、
そうですね、
落ちるとっていうんですか、
いわゆる追ってから、ま、そういう免れて、
そういう免れて、もともとあったその地域の文化を他に汚されることなく、そこに残ってるっていうことではあるんですかね。
そうですね、その土地に今まで暮らしてこられた方々よりももっと条件のひどい隠れた場所へ移り住むわけですから、うん、しかもその京都で、まあ、いわゆる栄華を極めたというか、うん、平家っていうのは頂点まで上り詰めたわけですから、 その最もその贅沢な、うん、美しい美学的な生活を、うん、昨日までした来た人たちが突然その人が、うん、農家の人も暮らせない、うん、地方の、うん、人里離れた場所に移り住んで、うん、そこでその生活をしていこうってわけですから、うん、まあ大変過酷な場所に落ちるわけです、うん、で、しかもその場所というのは今言っているようにその米がほとんど作れないような場所もあるわけです、うん、つまり、山の上の方であったりいろいろするんですが水を得られないので、うん、水を得られないってことはつまり稲田というもの、うん、水田がキープできないので、うん、そうするとその米は作れないと、うん、どうするかというと、はい、いわゆる焼き畑農法ですね。極めて原始的な方法なんだけど、
例えば東南アジアの方にこう行ったり、あるいは昆明ってありますね、僕中国の、
はいはい、ね、
メコン川の方のね、昆明、ね、に行った時に、こうなんかね、船寿司っていうのは滋賀県にこうありますね、はいはいはい、僕の母方の方船寿司の割と新鮮みたいな、はいはい、で昆明にもね、船寿司のようなものが、うん、寿司の 源流というのは昆明のところからこう来たり、その、やっぱりこうなんか妙にこう、ある離れたところ点とこう点が結びつくったら、うん、なんかそこにはいろんなこう物語的なですね、うん、歴史的なこう流れリズムが、うん、があって、そこに食ということになればやっぱり共通項、やっぱアジアの共通項というのは
すごくあると思う。それは当然いっぱいありまして、日本固有のなんか食文化というよりは、もともとは大陸あるいは半島とこの我々の島国っていうのは一つにこうつながってますね、うん、だから今僕が話している焼き畑農法なんていうのも、うん、ずっとそのアジア文化圏に
アフリカにもありますよ。
あ、そうでしょう、
うん、アフリカにもね、西アフリカの奥地でも米があるんですね。アッパーランドという、こうどちらかというと水田というか割と高いところでできるお米が、うん、まあ、ちょっと種類は違いますけどね、うん、あるんですね。
なるほどね、うん、でまあその米を、主食にしない、生活というのを余儀なくされるわけです、うん、平家の落ち人たちも、うんうん、そうするとですね、まあ、そこでは芋や、うん、米に代わる、
蕎麦もそうですか。
蕎麦もそうですね、うん、泡や冷えやその類がそうなんですけども、うん、まあ、いわゆる雑穀と呼ばれている、うん、ものたち、うん、でこれらは焼き畑によってそのつまり土壌を、うん、肥やしてですね、
肥やして正常化するというか、
そうですね、でそこでまあ育てるわけです、うん、でまあそこで取れたものは米には至らない、うん、米に憧れてるんだけど、うん、小豆だとかね、うんうん、でそういうのをまあいわゆる連作はしないようにしながら、うん、チェンジしてその取っていくと、うん、で、こういうエピソードがあってちょっと感動的なんだけどね、うん、そのオチュードブラックの、少年がですね、うん、 その親から頼まれてね、うん、この年の暮れになって正月を迎える、うん、正月だけはね、うん、やはりその米あるいは餅をね、うん、こう少しでもいいから食べたいと、うん、でそうするとですね、自分たちが取れた小豆やなんかをね、うん、布袋にこうわーっと詰め込んでね、うん、型に背負って里へ降りていくんですね、うん、そしてその農家で、うん、つまり米あるいはそのもち米と交換していただくという、うん、まあ物々交換でお願いするわけだけど、うんうん、そうするとね、要するにその小豆やなんかで大きい袋を持っていったのがね、うん、帰りはね、うん、なんか本当に小さい袋になってね、うん、それをまあ持って帰ると、うん、それでもまあ正月のまあ三が日か元旦か知りませんが、うん、そういう節目にはそういうもので、飾りつけて祝うんだというね、うん、ようなことがあるわけですけどね、うん、でまあ伝説的に残っているそういうようなところについても、生活習慣やいろんなものは美しいわけですけれども、うん、その特に、あれですね、その本当かどうか分かんない、その、うん、ある、高貴なるものの、その血を引いた、うん、我々は特別なんだというようなことが、うん、その一族にとって子供たちにですね、うんうんうん、質問されるわけだね、おそらく、うんうん、そのどうしてお父ちゃんうちはねこんな、うん、貧しいね、うん、場所にね、うん、長くこう代々住み着いてるのかと、うん、でその時にその親はやはり子供にですね、うん、それはよく聞きなさいと、うん、うちはね、うん、とてもそのもともと高貴な、うん、父を受け継いで、うんうん、そしてその従ってこういうところに今いるんだと、うんうん、いうようなことを言うと、なるほどって言ってこう精神的に強くですね、うん、その子供は納得して、
うん、いつの時代かにその、まあ、いわゆるその子供あるいは、子孫っていうんですか、ね、そういう方はまた同じように、栄が必須というんですか、そうですね、そういう形で、また栄えてダメになって、そうですね、そういう連続だと思うんですけどね、そこに、こう日本のわびさびとかですね、うんうん、あるいはすごいこう先ほど言った金とわびさびがうまく調和したという、はい、そういうことが生まれるんですね、はい、それを日本、文化論の研究として、うんうん、地方のそういう、まあ、いわゆるそうですね、
まあ、まさに今中野さんおっしゃった英語盛衰ということを、うんうん、つまり山あり谷ありを、うんうんうん、繰り返すと、うんうん、でこれはどんなに美しいものもいずれ、うんうん、散っていくと、うん、特にそれを花のに例えて読んだり、うんうん、つまり和歌という、まあ、今日ちょっと時間が足りないんですが、はい、要するに初めに言葉ありきっていう言い方、うん、西洋の言い方で、はい、哲学の中で、はい、ご存じだと、まあ、有名だと思うんですが、はい、それに、まあ、それをちょっと引っ掛けて言えばですね、うん、日本はね、うん、初めに歌ありきと言っていた、ね、でこれは要するにつまり漢字というものが、5、6世紀にこう渡ってきますよね、これはまあ仏教、道教、儒教、この、三号という3つの教えとともにですね、日本に伝わるんだけども、この時につまり漢字という目で見ることのできる文字というものを伝えるわけですね、うんうん、でそれまでは要するに日本は、つまり、書くことのない、あるいはその見ることのできない、
それを俳句とか、まあ、五七五五とか、うん、決まったその言葉でこう表現するのが日本の、うん、ということですかね、
うん、そうですね、うん、まあ万葉や、
まあ、武田さんは京都ご出身で、日本のみならず世界を回られて、京都という座標軸で、地方のことも世界のことも見られるんで、この番組は29分の番組で、もうあとね、あれまたね来ていただきたいと思いますんで、はい、今日、はい、どうも本当にお忙しい、
どうも
本当に、はい、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。